皆さんこんにちは。気候ネットワークの田村健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はねちょっと、ニュースとそれから書籍冊子のねご紹介をしたいなというふうに思っているところです。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、最初のニュースになりますけれども、北極で真夏並みの暖かさ、世界の異常気象の原因にっていうニュースがあります。ちょっとね今年、まあ、日本冬寒かって、まあ、急にね暖かくなったりっていうこともあるんですけれども、北極がどうなのかってなかなかね感じることはもちろんできないんですけれども、やはりちゃんと観測されていましてですね、今は冬真っ只中ね、北極気温が急上昇して真夏のような暖かさになる異常気象が観測されているっていうことなんですね。まあ、当然日本の真夏のようにね30度超えるということではないんですけども、現在24時間太陽がね昇らない、冬、本当に闇に包まれているんですけれども、デンマークの気象庁によると今週に入って0度を超えている、この地域のね冬としては観測史上最高を記録しているということなんですね。で、グリーンランド東部、北極中部の2月平均気温というのを平年を約15度上回っているということなんですね。で、数十年前から上昇を続けているということなんで、今年に限ったことではないということなんですよね。で、ただここ数年は特に極端な変化が起きていて、過去20年の間に2月の気温が、0度を超えたっていうのは2011年と17年だけだったんですけども、今年のような本当に異常な暖かさっていうのは前例がなく、9日連続で0度を上回っているということなんですね。で、北極にはね、暖かい、波が届いているということなんですけども、この暖かい風が例年であれば、海氷によって冷却されるというんですけども、海氷が後退して、南のね、暖かい風が北上を続け、海面の上昇、温暖化、ね、それも続いているので、北極点に達していて、この異常な高温になっているということなんですね。で、やはりこの北極の異常気象っていうのは悪循環を生んで、ヨーロッパとかアラスカにも影響が及んでいるということですね。で、北極の海氷もですね、1980年以来、縮小を続けていて、アメリカのデータセンターによると、2018年1月から2月の、記録的な、激減が観測されているということなんですね。で、海氷現象が過去最悪であったと。夏の終わり、北極の氷が一番小さくなる時も、面積、体積がね、少なくなっているっていうのはずっと毎年のようにね、言われているんですけれども、冬の氷もどんどんとね、少なくなっているということで、地球温暖化によって一番気温上昇の激しいところは、北極だということで、それが何て言いますかね、この一歩、一足先に訪れているっていうことだというふうに、思います。こういうこともあってですね、北極は地球の空調装置の役割を果たして、私たちが住んでいる中緯度地域の気温調節や、気象パターンの調節を担っているんですけれども、そのバランスが崩れれば、異常気象が発生するということで、今年のね、この冬の寒さ、そして急なね、気温上昇みたいなのも、これが影響しているのかもしれませんし、この北極で氷、気温がね上がり続けているということは、観測がものがちゃんと示しているところかなというふうに思います。はい、今日ねまず最初に紹介させていただく書籍っていうのが、つい最近出たばかりなんですけども、エネルギーガバナンス、地域の政策事業を支える社会的基盤というタイトルなんですね。で、ドイツやオーストリア、日本の脱炭素シフトの最前線ということでね、エネルギーを中心に添えて、 経済と暮らしを豊かにする地域経営を政策、事業、組織づくりからも解説ということで、龍谷大学の先生とかね、私たちの、キコネタクの、スタッフね、研究員なんかも、主に4人がね、研究を続けてきた結果をまとめて、書いているということで、脱炭素社会にね、世界が加速していると。で、それによって、地域はどうするんだ。その中で地域エネルギーガバナンスっていうのがね、重要じゃないかという視点から、その調査結果、研究結果をね、まとめているということなんで、ちょっと、章のところをね、紹介をしますが、ちなみにですね、学芸出版社で本体が3200円プラスで、ちょっと高いんですけれども、200ページぐらいのもので、中身はね、あるので、ぜひ関心のある方は、購入していただけたらいいかなというふうに思いますが、序章ではね、地域エネルギーガバナンスとはということで、エネルギーガバナンスがね、どういうものであるか、この書籍による、その地域とはどういうことなのか、ね、持続可能な地域運営に必要なことなどね、解説が、で始まっておりまして、日本のエネルギー、地域エネルギー事業ということで、やはり日本ね、どういう、地域でのエネルギーの、事業が起こっているのか、エネルギー政策の変遷等も合わせてですね、記述がされているということです。で、国内外の地域エネルギー政策事業の事例ということで、北海道の下川町、あるいは岡山県の西粟倉村、滋賀県の湖南市、長野県の飯田市なんかを事例として、そこでどういうエネルギー政策事業が展開されているか、成果を上げているか、あるいは課題は何なのかというね、そういうことを、調査に基づいて、書かれていると。その他、オーストリアとかドイツのね、状況なんかも事例として書かれていて、これ本当にそれぞれ国内外の先進事例ということなので、これは参考になるのかなというふうに思います。で、それから、エネルギーガバナンスにおける地方自治体の役割であったり、地域エネルギー事業の担い手、ね、これも非常に重要なので、ヨーロッパではどうなんだろう、日本ではどうなんだろうというようなことをね、書かれているところがあります。で、ヨーロッパ、やはりヨーロッパのエネルギー自立を推進する制度っていうのはね、しっかりあるんだということで、オーストリア、スイス、EU 全体のね、制度なんかも紹介がされている。それから、ヨーロッパの地域主体を支える中間組織。ね、これ日本でもいくつか、温暖化防止活動推進センターであったりね、アジェンダー21のね、推進組織であったりということで、中間支援の組織もあるわけなんですけども、ヨーロッパでもそういう中間支援の組織が、あって、それがうまく機能することによって、地域の、エネルギーガバナンスがね、うまく、こう機能するんじゃないかというような、ことで書かれているのかなというふうに思います。で、日本でもそういう中間支援の組織、北海道のね、下川町なんかに、あったり、徳島のね、地域エネルギーがその役割を担っていたりっていうことが、書かれていると。で、最後はですね、地域エネルギーガバナンスの構築に向けてっていうことで、課題、そしてこうね、どうしたらいいかっていうことをね、書いているので、これなんかも、ぜひね、購入される、あるいは図書館、なんかでね、読んでいただくと、この関心のある方のみならずですね、やっぱりその地域をどうしていこうか、エネルギーのことだけにとどまらないでね、地域が持続可能な、そして、なんて言いますかね、活気があったり元気があったりね、発展していく、より質が高まっていくためのいろんなこうね、エッセンスが書かれているんじゃないかなというふうに思います。ちょっとまだ私も全部読んでいるわけではないんですけれども、こう重要な書籍ということで、紹介をさせていただきました。はい。もう一つはね、出版されている本ではないんですけれども、京都府地球温暖化防止活動推進センター、まさに先ほど紹介しました中間支援組織がですね、地球温暖化防止の学習プログラム、スライド集っていうのを、つい最近、出されたということなんですね。 まあ、こちらはですね、まあ、京都府のセンターなんで、京都府全般向けということでもあるんですけれども、まあ、全国でも、どこでも当然、ね、参考になるものかなと思うんですが、子供向けと大人向けに分かれていまして、一つは、子供向け地球温暖化問題について知ろう。そして、二つ目は子供向け再生可能エネルギーについて知ろう。ね。そういう、こう、分かりやすく、まあ、子供向けですからね、子供が理解できるような内容の、地球温暖化問題、そして再生可能エネルギーについての記述があります。で、大人向けにはですね、地球温暖化問題の基礎知識、そして、クールチョイスの具体例、コラムではね、いろいろなアクティビティとかがですね、地球温暖化防止コミュニケーターの紹介なんかも、あってですね、いろいろね、ま、本当に、写真、グラフ、図表、そして、クイズね、ありましてですね、まあ、なかなかこう、手に取りやすいものかなというふうには思います。少し小さめなんですけども95ページぐらいあってですね、ぜひこれを参考にして、いろんなね、生活の中で活かせること、あるいは、子どもたちが知っておくべきことっていうようなこともね、しっかり書いているのかなというふうに、思います。まあ、その、いろんなね、本当にクイズなんかがあってですね、地球温暖化対地球温暖化に対して私たちはこれからどう取り組むか。無駄な電気やガスを使わない、省エネをする、二酸化炭素を出さない、再生可能エネルギーを選ぶ。その両方をするとかね。まあこういうのはちょっと簡単なんですけども、太陽熱温水器は冬のよく晴れた日に何度くらいのお湯を作れるかっていうのね、20度、40度、60度っていうことでね、あるんですけども、ちょっとね、あれ、どうなんだろうなというね、思うかもしれません。答えはまた手に取って読んでもらえたらいいのかなというふうに思います。はい。最後はですね、公開シンポジウムのご案内なんですけれども、3月15日木曜日午後1時半から、ウィングス京都で、企業事業所の電力会社の選び方、再エネ電力へパワーシフトしようということでね、まあ、私たち個人もね、電力会社を選んで再エネ電力へパワーシフトするってことができるんですけれども、事業所とかね、自治体とかがそういうふうにやっている例というのもありましてですね、それをまあ紹介していただくっていうことになります。その前にね、世界の再エネ 100% の動きであったり、パワーシフトキャンペーンについての、報告であったりですね、パワーシフトした、企業とか、事業所、ね、自治体が事例紹介をし、その後どうやってやっていったらいいんだろうなというディスカッションも行う予定です。3月15日木曜日午後1時半から、ウィングス京都2階のね、セミナー室 A と B、参加費は無料ですのでね、ぜひ、お申し込みいただいてご参加いただけたらいいかなというふうに思います。ということで、北極は大変な、ね、気温上昇になってるんですけども、まあ、こういうね、いろんな取り組みも進んでいるよということで、書籍と冊子の紹介をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。